ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週は浄法寺祭りについて調査を進めています。今年の浄法寺祭りは9月14日土曜日から16日月曜祝日に開催される。3日間の中で出汁運行、郷土芸能団体の演舞、流し踊りなど様々な催しが予定されています。今日はその中で郷土芸能に関する調査を進めていきます。様々な団体がある中で今回の調査に協力していただくのは浄法寺七つ物保存会。早速お話を聞いてみよう。
浄法寺七つ物保存会から参りました大森です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そもそも七つ物とはどのようなものなのですか？
七つ物はですね、この二戸地域にも結構一戸地区とか二戸とか、じゃあ青森の県南の方ですかね、南部の方に結構多くあるんですけども、それぞれ諸説あるんですが、鎌倉時代の、戦いで勝った時の武者修行だったり、武者行列だったり武者踊りが始まりで、農民に受け継がれて、踊ったものが、七つ踊りだったり七つものって言われるものになってます。
そうなんですね、そっか。この、県北そして青森の県南部の方に多いんですね、各地に七つものの団体があるということですが、浄法寺七つもの保存会の皆さんはどのような時に七つものを披露しているのですか？
主に活動しているのは、この浄法寺祭り、神明社例大祭の時が、主な活動になるのか、他にも二戸市の郷土芸能祭で披露であったり、浄法寺の七夕祭りなんかな、そういう時にも披露なんかしてたりしますね、
浄法寺七つ物保存会さん、結構人数も多くて、今って何人ぐらいで活動してるんですか？
活動人数が結構いるんですよ。
そうですよね、
子どもたちが、20人前後、大人も、登録してたり、手伝ったりしてもらってる人たちが36名今登録してます。で、毎年、このお祭りの期間、新しい子たちが入ってくるんですよね。
そうなんですか。
実際活動してるのが小学校1年生から中学校3年生までがこの踊り手に当たるんですけども、ちょうどこのお祭りに一つ新しい武器を持って踊り始めるんですよ、なので小学校1年生が初めて七つ物に携わるんですけども、なのでちょっと新鮮な時期ではあります。この時期が。
そうなんですね、そっか。この時期が、メンバー増える時期、なんですね。
なのでお祭りの2週間前から、毎晩練習が始まる時期でもありますね。
そうだったんですね、いやそう、本当に子供たちが多いなっていう印象だったので、そっかそっか、
子供たち、そうですね、やらないって声かけるのが、やっぱりこの時期始まりますね、他にもやっぱり京都芸能ってあるじゃないですか、なので浄法寺のような人数が少ないところだと取り合いだったりしますし、声掛けだったりが重要だったりしますね、
やはり次の世代へつなげていくためには人数は一人でも多い方がいいですもんね。浄法寺祭りに向けての練習は始まっているのですか？
一応9月入ると練習が始まります。今年のお祭りが9月14から16の3日間なんですけど、それが大体2週間ぐらい練習するような形なので。
そうなんですね、はい、練習場所としては どんなところで？
練習場所はですね、もう毎度恒例になってるんですけど、支所前なんですよ。浄法寺支所前、の砂利の駐車場でいつも練習するんですけど、その9月になると多分夜7時ぐらいからかな、1時間半ぐらい太鼓の音が聞こえてくる、練習の太鼓の音が聞こえてくると思います。
そうなんですね、じゃあその音が聞こえたら、じゃあ今年も祭り近いな、始まるなっていう、
って感じる人も多いのかなとは思いますけどね。
お祭り当日はどのような場所で披露するのですか？
まずメインが神明社例大祭なので、神明社で、まず奉納した後に、あとは初日に関しては師匠前で、郷土芸能団体による演舞ということで、14日16、18時から19時の間で、各団体の披露をするんですけど、その他に、各家を一軒一軒踊り歩くんですよ。それがお祭り3日間の間にするような形ですね。
そうなんですね、やっぱり、各お家を回って歩くんですね。
そうなんです、
なるほど。そういったところで、じゃあ皆さんのすぐ近くにも長友の保存会の皆さん
そうですね、あとはやっぱ3日間なので、もう3日目になると大人も子供もヘロヘロです。
そうですよね、
ちょうど歩くの今9月も暑いじゃないですか、熱中症にならないように気をつけて3日間、歩き回ります。そうですね、歩き回って踊り歩きますね。
もう一軒一軒ってなると本当大変ですよね。絶対
そうですね、もう3日目の朝なんかもみんなもうダラダラなってるんですけど、ただ太鼓が鳴るとやっぱり子どもたちもこうやっぱりピリッとするんですかね、やっぱりしっかり踊りますね。あと見どころが最後の最後なんですけど、宿、着替えたり準備する場所があるんです、そこに最後に帰ってきた時に子どもたちに踊らせるんですけど、通常だと2回踊りとか4回踊りとかって、回数があるんですけど、もう無限に踊らせます、
もうそれは なんて言うんでしょう、終わりのタイミングっていうのは、
終わりのタイミングは太鼓がしんどくなってやめる、もう結構見応えあると思います、
そうなんですね。それが最終日
ですね、宿のところに、結構知ってる方は見応えあるので、親御さんであったり近所の人たちは見に来たりします。でその後に、この間も七夕の時見たとは思うんですけど、要は卒業した人たち、大人の人たちも、反転来たまま踊ったりするので、
そうなんですね、
結構見応えは、大人に関しては普段踊ってないし、運動もしてないのでなかなか踊れないんですけど、ただそれはそれでまた面白い踊りになるので、子どもたちに披露できる場で逆に面白い、シーンだったりしますね、そこは、
そうなんですね。じゃあその最後の最後までもうぜひ、注目して
ぜひ見に来てもらいたい、
そうですね、
七つもの保存会は子供から大人まで幅広い年代の皆さんによって守られているんだな。
地域でなかなかこう小さい子からこう年配70過ぎの方一緒になって活動する機会ってなかなかないんですけど、こういう郷土芸能を通じて触れるきっかけっていうのがやっぱりあり、これの七つものだと思うので、やっぱりこの郷土芸能を大切しなきゃいけないなっていう部分は感じてますね、
最後に意気込みを聞かせてください。
今年も例年通り無事に、怪我なく、楽しく お祭りを、小さい子から年配の方まで、みんなでこう参加できたらいいなって思っております。
今回は浄法寺七つ物保存会の大森さんに調査協力していただきました。浄法寺祭りでは七つ物保存会の他にも郷土芸能団体が多数参加予定となっているので、ぜひ各団体の演舞を見てほしい。明日はお祭り最終日に開催される民謡ショーに関する調査を進めます。引き続きお楽しみに。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。